崎義和のここから。この番組は廿日市市の佐伯エリア、義和エリアでの暮らしを楽しみながら、それぞれの頑張り方を見つけている人たちにスポットを当て、ここからこれからの暮らしのヒントを見つけていこうという番組です。廿日市市では佐伯義和にある多様な資源を生かしたり、地域のお困りごとを解決するようなチャレンジを応援しようと、ここから塾という人材塾をスタートしています。佐伯義和をフィールドに、何かやってみよう、何か自分でも始めれそう、ここから塾ではそんな方の参加をお待ちしております。番組では毎月ここから塾のニュースや地域の情報も発信していきます。そして FM 廿日市の Facebook ページでも随時発信していきますので、こちらも合わせてチェックしてみてください。佐伯義和のここから。この番組は廿日市市の提供でお送りいたします。では本日は住宅制作家の藤川さんと丸も工房の金沢さんにお話を伺っていきます。ではお二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず住宅制作家藤川さんから自己紹介お願いいたします。
はい、廿日市市住宅制作家の藤川です。住宅制作家の住宅企画係になって1年目です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では金沢さんお願いします。
丸も工房の金沢です。住まいが津田で、今回もあの空き家バンクに絡んでいろんなワークショップを、はい、していこうと思います。
はい、まあ、今日はねそんなワークショップのお話をしっかり聞いていけたらと思うんですが、はい、実は今の私も普段活動している朝原で素敵なリノベワークショップが展開されるっていうことなんですが、じゃあまず藤川さんに説明してもらってもよろしいでしょうか。
はい、廿日市市住宅制作課では令和3年から市営向原住宅のセルフリフォームによるお試し&交流の住宅づくり、住宅のアップサイクルワークショップ with 朝原と題しまして、朝原にある市営住宅の向原住宅の一室を、朝原にお住まいの皆さんや朝原に興味がある方、移住してみたいと思っている方たちと一緒にセルフリノベーションでお試し住宅に整備していく事業を行います。
なるほど。セルフリノベーションっていうと、まあ、今巷ではすごく流行っているなっていう印象なんですけども、市の方が市営住宅をセルフリノベーションするっていうのは今までにないことなんじゃないですか。
そうですね、初めての試みになります。
それをやってみようってなったのは、
最近朝原の方が移住者が増えてきたりして、とても盛り上がりを見せているのと、はい、あと向原住宅が募集停止になったのをきっかけに、市営としての役目を果たす部屋が減ったということで、その部屋を朝原の地域の中でうまいこと生かすことができないかという話になった時に、市営住宅という形じゃなくて、お試し住宅っていう形に姿を変えて地域に提供できたらという話になって、向原住宅が候補に上がったので、はい、今回セルフリノベーションすることになりました。
なるほど。まあ、朝原っていうとやはり、まあ、今中山間地域っていうと人口減少とかで、まあ、朝原ももちろんそういった人口減少があって、で、まあ、そういった地域にはお試し住宅、こう試しにこう移住したいという方が住んでみる住宅が必要とはね言われているので、そういった住宅できたらいいなと思うんですけども、はい、それに加えて今回は交流の住宅とも書いてあるんですけども、はい、この案はもしかして金沢さんですか。
皆さんで一緒に、はい、一軒出しはして、はい、まあ、ただ住まいってするとやっぱり誰かのためだけになってしまう。そうではなく、地域にいる人もメリットがあって、そのいろんな地域にやっぱメリットがないといけないと思うので、住んでる人だけじゃなく交流する場になれば、住む人も、住んでる、もともと住んでる人も一緒に何か楽しいことになるんじゃないかっていう思いで、交流もできる場にしようってなりました。
なるほど。 まあ、あの住宅っていうとやはり、まあ、普通に住んでいるプラス交流があるっていうのがなかなかこう想像できないかなと思うんですけどもどういったふうに交流を展開していくんですかね、藤川さん。
一応今考えているのはその1月に1回でも2月に1回でも、まあ、半年に1回でもいいんですが、地域にこう開く役割を併せ持つ住宅ということで、あのその住宅その一室に住んでいただく方とはまた別の方で朝原に興味を持ってきて、朝原の方とこう交流を持ちたいという方を実際にそのお試し住宅の室内に招き入れて、朝原の良さとかっていうのをあのリアルな意見としてあの伝えていただくような役割を持っていただこうという考えで、交流の場としてそのリビングスペースを開くような予定にはなっています。
なるほど、まあ、あの住宅の間取りでいうとリビングスペースっていうと、まあ、ある程度こう4人家族ぐらいが過ごせるぐらいの広さだろうなと思うんですけども、はい、今回はじゃあもっと広いっていうイメージなんですかね。じゃ金沢さん、
もともとの市営住宅の6畳3部屋分を壁をぶち抜いて壊してリビングルーム、それを共有のスペースとしてアイランドキッチンとかを設けて、3部屋分、6畳3部屋だから18畳分の大きい一部屋にして、そこをみんなで使うことになります。
なるほど、18畳っていうともうちょっとした何人ぐらい入れるんだろう、パーティーぐらいはもう軽くできちゃう、
自由にしてほしい
すごいすごい広い、20人ぐらいい
けるんじゃないかな、ちょっと救急かもしれないけど、
まあ、そういった場に住むってなるとこうなかなかこうね、どういった方が入るんだろうとかもあると思うんですけども、そういったのも今後、
はい、
どういったふうに、なんていうんだろう、選んでいくというか見つけていくんですかね。
それこそあの今からそのセルフリノベーションしていく中で何度かワークショップをしていくんですが、その中で一緒にそのワークショップにも参加してくださる方の中からできればあの住む方が見つかればいいなっていうのが市の思いではあるんですけど、実際にその朝原の、四季に触れながら、あの朝原の行事にも積極的に参加してくださって、朝原の地域にお住まいの人たちとあの交流をちゃんと持っていただけるような、方に入っていただければ当市は思っています。
なるほど、はい、まあ、やはりこう、まあ、地域に関心があるというか、はい、ちょっとしたこう田舎暮らしも体験して地域の人とも触れ合ってみたい、はい、でもできることなら長く住んでみたいっていう方に、はい、ぜひワークショップから参加してほしいっていうイメージですかね。
そうですね、そのこのお試し住宅っていうその一室をあの作り上げていくその工程も楽しみながら、その朝原に溶け込んでいただければと思っています。
なるほど、まあ、そこで講師が左官職人の金沢さんということなんですけども、やっぱりこう壁を塗ったりとかそういったワークショップが主になるんですかね。はい、
そうですね、まあ、ただ壁を塗るだけだとやっぱり仕上げの段階まで何もないので、
はい、
まあ、壁を塗るだけじゃなくて今予定しているものとしては、そのさっきの3部屋の壁をぶち抜くワークショップとか、はい、まあ、壁だけじゃなく天井をみんなで塗装しようかなとか、木枠の塗装をしたり、あとはキッチンのタイル張りとか、どっかタイルを張りたいなとかまだワークショップというかこれからの打ち合わせを重ねていく中でやりたいことも変化していくかもしれないんですけど、そういう新しい意見も取り入れながらワークショップする場所も考えていきたいなとは思います。
なるほど、またあの今回は地域の人との交流っていうのも一つのテーマなのかなと思うんですけども、ワークショップではどのようなこういつものワークショップとはちょっと違うぞみたいなのがあるんですか。
参加者に、うん、まずはその外から来た人たちだけではなく、やっぱり朝原の人たちにもちょっとでもその現場作業にはなってしまうけど来てほしいなとは思ってます。そういう意味で朝原の住んでる人と外から来た人が一緒にワークショップの参加者としていることが理想的ですね。
そうですね、もう本当に私自身も行ってみたいですし、ぜひそんな交流が生まれたらいいなと思うんですが、もうかなりこう廿日市市としては チャレンジングな企画なんじゃないかなと思うんですけども、はい、今後住宅政策課また藤川さんとしてはこういった企画ってこうもうガンガンやっていきたいぞっていう感じなんですか？
そうですね、まさにこの企画が成功してその中山間地域、うん、朝原をはじめとする中山間地域にたくさんの方が移住を希望してくださるようになるのであればもうどんどん増やしていくべきだと私は思っています。
ああそうなんですね、はい、まあ、そういった企画をするのが今の藤川さんのお仕事なんですか？
はい、まだ未熟でほとんど自分では企画はできないんですけども、
いやいやいや、
はい、学びながら企画できるように修行中です。
いや、
は
い、実際に今回ね移住されて来られた金沢さんと出会って、まあ、ワークショップの先生になってもらったんだと思うんですけども、はい、金沢さんに会ってどう思いました？
いや私が初めてお会いした時は、うん、いつだったかな、何がきっかけだったかもはやちょっと覚えていないんですが、
はい、
も
うそうですね、なんか
すごい方というか空き家バンクを通してその金沢さんを見ていると、うん、空き家バンクを本当にとてもいい形でご利用いただけた方っていうイメージが強くて、はい、なかなかその空き家バンクを利用、空き家バンクっていう制度を利用して他県から移住してきてくださる中でその市ともずっと関わりを続けてくださったり地域でこんなに活発に動いてくださる方っていうのは金沢さんが本当に代表というか市としてもすごく頼りになる存在なので今でもすごくこの企画でもすごく頼りにさせていただいてますし私自身個人としてもすごく尊敬をしています
すごい今なんか愛の告白金沢さん自身も廿日市市の空き家バンクを利用されてきたということですのでちょっとその辺も詳しく聞いていけたらと思うんですが、はい、空き家バンクっていう廿日市市の制度がまずあってそれを金沢さんは他の地域から見て来られたっていうことなんですか？
そうですね、空き家バンク、もともと埼玉に住んでいたので、はい、そこから廿日市のどこに引っ越すかってなった時やっぱり最初に見たのは空き家バンク調べてみてそこから物件を見て今の場所に決めました、引っ越し先を、う
ん、はい、まあ、広島県いろんなところに空き家バンクっていう制度あると思うんですが、はい、なぜこう廿日市市の空き家バンクで選んだんですかね？
まあ、確かにいろんな地域あるんですけど、まあ、廿日市の立地が一番大きい魅力だったし、それこそ市の方たちの対応が他の市よりすごい良かったんです。
お
休みの日でもちょっと制度をあの補助金とかの制度の都合で平日市役所の人に会ったっていう証明が必要だったんですけど、うんうん、そういうのが廿日市市の方たちは休日でも対応してくれたり、うんうんうん、やっぱ関東から物件を探しに来るとき平日物件を探すができなかったので廿日市の方はその辺休日すごい対応してくれたのですごいありがたかったです。だからもうそのままもう廿日市いいよねみたいな探しやすかったです、
うん、まあね、けどそれでもまだこう空き家バンクって何っていうところの段階の方もたくさんいらっしゃると思うんで、うん、空き家バンクの制度っていうのはそもそも何なのかっていうのを藤川さん教えてもらえますか？
はい、空き家バンクとは主に一般の不動産業者が介入しない中山間地域などの空き家を市を通じて紹介して市に移住したい人に対して市内の空き家の情報を提供してマッチングまでをお手伝いするような制度になっています。
なるほど、他のこう不動産事業者とは全然違う、はい、というイメージですか？
そうですね、不動産業者さんが取り扱ってくださるような物件については不動産業者さんにお願いをするようにしているんですが、まあ、例えば中山間地域でもう結構傷んできてしまっている空き家とかになると民間の不動産屋さんが取り扱ってくださらないような場合があるので、うんうん、そういう物件の救済の措置として市の方で空き家バンクという形で市場に出ていくように周知をしていくのが市の空き家バンクという制度になっているんですが、空き家バンクに登録いただくメリットとしては市の方で空き家活用支援補助金という補助金があるので空き家バンクに登録いただいた物件については最大100万円までは例えば家財を空き家に残った家財を整理するときにかかった費用の半分ですとか その雨漏りとかがしているところの改修費用の半分ですとかっていうのをあの補助するようなあの制度もありますので、そういうところが不動産業者さんとは違うようなメリットになっているんじゃないかなと思います。
それはこう廿日市市在住の方とかでも利用できるんですか？
はい、そうですね、あのこちらは特にお住まいの地域っていうのは関係なくて、はい、あの廿日市市 の中山間地域とかにあのある空き家を所有者の方とかあの購入された方、あの金沢さんとかもそうだったんですけど、はいはい、購入された側の方がその空き家を活用するあの回収するような時にも補助金が出せるような制度になっています。
そうなんですね、はい、なんかこうそういったこう中山間地域に移住してもらおうと思ったら、やはりこう遠方から広島県以外とか、また廿日市市じゃなくって広島市内から来る人がこう優遇が多いかなと思ったりもしたんですけども、やっぱり廿日市市から、まあ、沿岸部から中山間に行くよっていう方にもいろんなサポートがあるんですね、はい、
そうですね、もちろんあの市内の方にも同等にサポートができるようになっていますし、あの金沢さんのように廿日市市外のところから転入してきてくださった方にはまた別で、あの廿日市市佐伯地域および吉和地域の、うん、あの定住促進補助金っていうものもあって、うん、これはあの廿日市市外から廿日市市 の佐伯地域とか吉和地域にあの移住してくださった方に対してあの補助金を出すっていう制度もあります。
なるほど、はい、いろんな合わせ技があって、それを最大限に活用したのが金沢さんってイメージですかね。
活用しました。
まあ、実際こう空き家見られて、まあ、やはりまあ他の、ね、新築物件よりかはもちろんこう痛みとかもあったとは思うんですけど、物件見られた時とかってどうでした？
私が選んだ物件はもう本当前に住んでた方たち、持ち主だった方たちが丁寧に 住んでくれてたので、そういう意味ではすごい状態のいい空き家だったんで助かりました。
うん、まああのね、実際ご自身も左官職人なので、はい、そういった技術もお持ちだと思うんですけども、実際直してみたりとかってしました？
あ、そうですね、うん、あお風呂とかはあのユニットバスに変えたりとか、はい、あとはフローリングに、畳の部屋からフローリングに変えたりとか、うんうんうん、もちろんそのまんまの部分もいっぱいあるんですけど、はい、一番やっぱ家族が過ごすリビングとかは、うん、自分たちでリフォームした場所が多くあります。
そうなんですね。またあの先ほど地域の人との交流も生んでいる、もうこういった活用の仕方嬉しいんですって藤川さんが言われてたんですけども、はいはい、どういうふうに交流生んでるんですか？
私の選んだ物件は母屋とは別に倉庫があったので、その倉庫とかはあの改装してお客さん地域の人を呼んでワークショップできるようになってたり、あの大きいウッドデッキを休耕地というか畑の部分に作ったので、その畑の部分でイベントをやったりしてます。
そうなんですね。なかなかこう移住して間もない頃っていうのは近所の方の、ね、顔もよくわからなくて不安っていうのもあったと思うんですが、近所の方から今ではどんな反応が出てますか？
今では、うん、近所の人たちもはい、よく覗きイベントそのものにも覗きに来てくれるし、はい、可愛がってもらってる、うん、お酒のお誘いがあったりとか、はい、ちょこちょこ気にしてもらってます。
うん、はい、なるほど、まあ、本当にねこう移住者の方の一番の不安っていうのはやっぱり人間関係っていうところが大きいと思うんですけども、うん、やっぱりその辺も今回住宅政策課の方の空き家バンクを活用したことで良かったとかあったりしますか？
あ、それはもう間違いなくそうですね。多分自分で物件を選んで、まあ、不動産介して選んでたら、はい、本当にゼロから人間関係作らなきゃいけなかったと思うんですけど、やっぱ住宅政策課 の空き家バンク利用したことで、まあ、役所には知ってる方がいるなとか、うんうんうん、まあ、そういう方たちが紹介してくださったりとか、いろんな人たちを、
はいはい、
住み始めてからもいろんなフォローをしてくださったので、そういう意味では本当ありがたいです、うん、だから今回の朝原もその住む前からの接点があるので、はい、住んだらきっと何かしらメリットは出てくると思います。
うん、そうですね、まあ、本当にこうさらにこう楽しい場が中山間地域に増えていくんじゃないかなっていう気もしますし、どんな人が来るんだろうっていうのもねワクワクしますよね。
はい、そうですね、
うん、
はい、
またあの今後麻原以外でもそういったのを展開していきたいと藤川さんおっしゃられてたんですけども、はい、まあ、あの実際に麻原では今後どういった日程でワークショップを行っ ったりするのかっていうのも教えてもらえますか。
はい、向かい原住宅のセルフリノベーションの、ワークショップなんですが、もうすでに、第1回目である地域とつながるワークショップっていうのは2月の13日土曜日に麻原市民センターで開催をさせていただきました。でこちらは麻原に関わりのある方との交流をこう深めることを目的としたもので、麻原の地域の皆さんと一緒に麻原のいいとこ話や思い出話をしました。で過去に向井原住宅に実際に住んでらっしゃった方や最近麻原に移住してきた方にもご参加いただいて麻原の魅力を共有しました。で今後も引き続き第2回、第3回とさまざまなワークショップを行っていきますので、まあ、興味のある方や進捗が知りたいという方お気軽に住宅政策課や麻原の市民センターにもお問い合わせくださればと思います。
またこの今回のワークショップだけでなく今後もこういったのはもう展開していくぞっていう感じですか。
そうですね、実際にこのワークショップで動いてみて他の地域の方にも興味を持っていただけて、いい結果を出すことができたのであればぜひ他の地域にも広く、同じように広げていきたいなと思っているので、はい、今後も周りの地域を巻き込みながらやっていければと思っています。
金沢さんはいかがですか。
そうですね、多分市営住宅とか空き家が多分、市営住宅に限らずですけど空き家がやっぱり多い地域だと思うのでそういう物件が動き出すことがこんだけメリットがあるんだよみたいなことが示されるプロジェクトになるといいなと、それが広がっていくといいなと思います。
やっぱりこう空き家っていうと旗から見るとただの古い家なんですよね、それの価値が本当はあるんだよっていうのを今後発掘、お二人とまた他のね、いろんな皆様と展開していくっていう感じですかね。
はい、そうですね、
トレジャーハンターですね。ではね、最後にこうリスナーさんへのメッセージもお願いできますか。じゃあまず藤川さんお願いします。
はい、住宅政策課としましてはコロナ禍ではございますが換気や消毒など感染予防をしっかりとした上で麻原をはじめとする中山間地域を盛り上げ移住者が増えるような取り組みを今後も行ってまいりますので、中山間地域への移住を考えていらっしゃる方や私たちと一緒に中山間地域の盛り上げていきたいと思ってくださる方がいらっしゃいましたらぜひ住宅政策課まで一度お問い合わせいただければと思っております。今後もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もう住宅政策課っていうのは市役所何階ですか。
市役所の6階です。
突然現れても大丈夫ですか。
はい、いつでもウェルカムです。
じゃあ空き家をねまず登録したいっていう方、はい、また空き家活用したいっていう方はぜひぜひね住宅政策課藤川さん、はい、可愛らしい女性の方がいらっしゃいますので、はい、ぜひね会いに行ってもらえたらと思います。
はい、ありがとうございます。はい、
金沢さんお願いします。
はい、ワークショップで施工していくってことで地域に興味がまずは今はなくてもまずはそのワークショップ DIY とかそういうのに興味があるっていうスタートでもいいと思うのでなんかそういう体を動かしながら気がついたら一緒に地域のことを考えてるっていう風になればいいなと思っているのでぜひ一緒に何かできればと思います。よろしくお願いします。
お願いします。私もぜひ一緒に汗を流してリノベも勉強させてもらえたらと思いますので、はい、お二人とも今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。